人々に答うより、備忘的朗読。1、詩編演奏中にある歌10首についての批判的解説。2、その続き。3、前に挙げたる10首の言葉付きを改めたものの説明。ある人曰く、武尊派の廃棄衆と政党の詩衆とを並べたるは、不倫と存じ候。うんぬん。答えて曰く、この不倫とは、投資をもって勝れりとなすものと存じ候。さて、いかがにして不倫とは言われるやらん。もし、死と置くとは死刑に長短あり、したがって規模に大小あり、ゆえに必須べからずというならば、異論もこれなく将来ども。技量の上に大差ありとのことならば、ご同意いたしがたく候。李と王毛のごとき詩人を、武尊時代の日本に生まれて、俳句を作らしめたりとも、彼らが武尊よりはるかに立ち勝りたる技量ありとも信じがたく、武尊をして正当に生まれしめなば、一へっぽこ詩人にて終わり足らんとも信じがたく候。失敬ながら俳句を十分に研究せずして、武尊の句も、月並み宗匠の句も、大道少尉くらいに思われるにはこれなく候や。歌読みが歌を天下第一のごとく思うと同じく、詩人が詩を天下第一のごとく思うも珍しきことにはあらず、なるべく公平の御論を願わしく候。4より、国家さえ知らぬ文学者とは暗に我らを指したるものか。我ら実に国家を知らず、残機に耐えず、されど我らをして国家を知らしめざる者、半ば我らの罪にして、半ば国家の罪なりと信ず。なんとなれば、我ら国家を研究せんとして、歌集をひも解きしことをしばしばなるも、いつも四五枚くらい読みては、もはや眠気さして、読みえぬまでに彼らはつまらぬなり。およそ文学的の書は、読み始めれば知らず覚えず読み進むものなるに、一人歌なる者に至りては、義務的に読まんとしてさえ、容易に読みがたきもの、その趣味少なきと変化なきとに揺らずんばあらず。言わんや国家を知らぬ者、我らのみにあらず。いわゆる歌読みなる者も多くは国家を知らずと思わる。彼らにして、もし国家を知る者ならば、国家の陳腐を感じざるわけなければなり。彼らは三大衆と近代歌人中の1、2の歌集くらいを読みて、学者と心得おると見えたり、歌読みに学問させたくは思えども、歌以外の学問や外国の文学などを進めたとて、効力もあるまじければ、せめては日本の歌集だけ通読してもらいたきものなり。理屈と感情との密かに相関係するものは前にも言えり、今更繰り返すを用いず、ただ歌にあらずということに尽きて一言せん。もとより歌と歌ならざる者との境界は、確然と分かれたる者にあらざれば、論理的の厳格なる意味をもって、これは歌なり、これは歌にあらずと断定するは、可否か中間の歌にありては最もがたし、ことに普通に歌を評する場合にありては、 歌にあらずの語を誇張的に用いることを多し、すなわち悪化を指してしか言うなり、なお悪人を指して人でなしなどと言うがごとし、ゆえにこの両者を区別するを要す。また我らが理屈は歌にあらずというも、大体の論にて一字一語の理屈めきたるものありとて、それを直ちに厳格な意味において歌にあらずというにあらず、もし厳格に言わば語も理屈なきものは歌なり、全く理屈ばかりなるものは歌にあらずと断言すべし。されどその中間のものにありては、どこまでを歌とし、どこよりを歌とせずと、その限界を議論的に説明するにゆえなし。実地にある政策を捉えて、感情にてこれを判断するあるのみ。多少の除外、例を称然。ごく簡単の理屈を含む歌にて、よしと思うものあり、この理屈を含まざる歌にて、わろしと思うものあるは事実なればなり、もし理屈という語を広き意味に介すれば、介するほど、この除外例は多くなる通りなり。語より、文学の標準ということにつきての論、要領を得ず、科学的定義を完全し、うんぬんのことあれども、文学の標準に必ずしも科学的定義を付するに及ばず、また完全なる標準とかいう言葉あれども、完全なる標準と不完全なる標準とは何によって区別するか。詩は文学の標準なる語を全く誤解せり、また英仏読の文学者すらもうんぬんの語、あるいは日本びいきの人の言葉とも覚えず、詩は英仏読の学者がなし得ざりしことを、日本人はなし得ずとするがごとし、我らあえて自ら誇るにあらざれども、それほどまでに聖人を崇拝しおらず、それほどまでに日本人を軽蔑しおらず、誤解するなかれ、我らは死のごとき聖人崇拝にあらず。文学の標準と我らの意思は何も難しきことにあらず、詩文を見、絵画彫刻を見て美なり美ならずと評するは、その評者の胸中に文学美術の標準あり、それによりて評するなり、我らの意思文学の標準というものこれのみ、すなわち英仏読の文学者にもそれぞれの標準ありしなるべく、シナの文学者にもまたそれぞれの標準ありしなるべし、シにも標準あるべし、我らにも標準あるなり、ただ古今東西に通ずる標準と意思を持って誤解をきたせるがごとし、文学の標準といえば古今東西に通ずることは岩でもよかりしなり、すでに標準という、いにしえの歌を評すると今の歌を評するとによりて相違なるべくもあらず、東洋の歌を評すると西洋の歌を評するとによりて相違なるべくもあらず、古今東西に通ずるとはこのことなり、千人万人の標準が一定なりというにあらず、歌読みは歌を優美に読めという、甚だ式は優美ならざるは歌にあらずとまで言うものあり、これ歌の腐敗したる一元因なり、我らをして言わしめば、歌を読むには優美にも読め、勇壮にも読め、古雅にも読め、奇形にも読め、 早朝にも読め、軽快にも読めと言わんとす。ここに用いし語は、深き意味なしとするも、歌が一般に、牛とか縁とかいうことを、離れる頭ざれしは事実なり。国家の人を鼓舞して、忠誠を貫かしめ、人を激賞して、皇帝を尽くさしめ、うんぬん。兄、ただに、花を称し、月をめで、春霞に思いをやり、風潮に心を傾くる、うんぬんの数行。文章も変だが、議論も変なり。和歌が人を鼓舞し、うんぬんしたることも、たまにはありしかも知らず。されど、祖は、文学に多くあることにあらず。まして和歌のごとく無気力なるものにおいてありそうにもなきことなり。6。国家は国家として独立し、などとは訳のわからぬ言葉なり。俳句は俳句として独立しとも言うべきにあらずや。独立とは、他国文学の影響を受けぬということかと知れねど、和歌に漢語を用いるは前にも言えるがごとし、思想の上にも多少漢学仏教の影響を受けたるは事実なり。それでもなお日本固有のところがあるとの意味かもしれねど、その固有のところが極めて価値なきものならば、なかなかに恥ずかしくて、独立などと言えたぎりにあらざるべし。維新前後の歌などに残っている日本固有の部分は、その価値なきものをならんと思うなり。外国の文学思想を輸入すべしということ、外国の文学を表説せよというにあらず、表説にあらずして輸入すること、歌人の腕次第なり。外国文学より得たる思想にても、日本歌人の脳中に入りて、それが歌となりて再びいずるときは、その思想は日本化せられおらざるべからず、すでに日本化せられたるものは日本の思想なり。天真の桜花の人造の装備などという比喩は、片腹いたし、桜花をのみ無情にありがたがりて、外の花の美を知らぬ人とは、共に美術、文学を語りがたし。歌は、世道人心に関係あるゆえ、良きにあらず、世道人心に関する歌にて、良きもあり、悪しきもあり。歌は、花月をもてあそびたるがために悪しきにあらず、花月をもてあそびたる歌にて、良きもあり、悪しきもあり。実にや万葉時代の人は、思いのままを読みたれば、国家治教などとは、似てもつかぬ歌を多く読み入れたるなり、一般に言えば、歌は倫理的善悪の外に立つところに妙味はあるなり。7。世の歌読みに、万葉集を崇拝する人あり、古今集を崇拝する人あり、いずれも、一徳一質はあるべけれど、大体の上よりは、我らは万葉集崇拝の方に賛成するなり。しかし、万葉集崇拝かなるものは、多く、万葉の区域、いな、むしろ万葉中のある部分を固守して、一歩もその外に越えざるをもって、歌に入るべき事物、材料、極めて少なく、ために個人が監督する 諸種の美を表すことあたわず。これ、我らが万葉崇拝家に不満を抱くところなり。ゆえに、万葉崇拝家が常に手本として示すところの、もののふの歌を取りて、ことさらにうんぬんしたるなり。美に簡単なる美あり、複雑なる美あり、世の文学者、あるいは複雑のみをもって美とす。我らは取らず。人はあるいは我らをもって複雑の美をのみ好むとなす。これ誤解なり。我らは簡単の美をも好み、複雑の美をも好む。しかれども簡単の美を詠みたる歌は、複雑の美を詠みたる歌のごとく、多くできざることは数において明らかなり。もののふの歌、竹高く読まれたるゆえは前にも言えり、我らはひとまる集中、この竹高き歌あるを喜ぶなり、万葉中にこの竹高き歌あるを喜ぶなり、日本文学の中にこの竹高き歌あるを喜ぶなり。しかれどもこの歌は思考の最も簡単なるものなり、簡単に傾きたる和歌の中にてもことに簡単なるものなり、どの衆にもこの衆にも格のごとき読み方の恋歌はたくさんに見えるゆえに、我らが見ると同じ歌を幾度も繰り返し出したかと思うばかりに陳腐とはなれり。しかしここに注意しおきたきは、我らが今論じつつあるは、陳腐と稲との論にして、家族の論にあらずということなり。8。もののふの八十宇治川の網代木にの歌に、名所の特色を表さずということにつきて、ある人、弁じて曰く、網代は宇治田上に限りたるものなれば特色なきにあらずと、網代が宇治の特色なることは我らも知れり。されどこの歌は、宇治川も、網代も、皆、宇治川網代木そのものを表さんとの意にはあらで、単に下二句の考えを引き出すための道具に過ぎざれば、名所の歌の手本にすべきにあらずと言えるなり。京都のほか一歩も踏み出さぬ公家たちが、歌人はいながらに名所を知るなどと称して名所の歌を読むに至りては、乱暴もまた極まれり。格のごときは、古今以後、和歌が浄土にのみ行われたる兵にして、和歌が浄土に盛んなりし一言は、名所の歌のみならず、すべての歌を腐敗せしめる一原因とはなれり。9。ある人曰く、詩の歌は詩の歌に言ってやるがよけれど、いちいち古歌を打ち壊すは不服なり、うんぬん。答えて曰く、旧思想を打破し尽くし、など前に言いし故、あるいは誤解を着せしかも知らず、この旧思想というは、古今集以後、今日まで行われる理屈っぽき思想、陳腐なる思考などを指したるにて、すべての古歌の層を含みたるにあらず。我らが作るところの歌は、もとより歌の一部分と見てもよろしく、半部分と見てもよろしく。これらのほかに、万葉調の歌にて良きものもできべく、古今調の歌にて良きものもできべく、はた、個人の調にもあらず、我らの調にもあらず、一種の新調にて、良き歌もできべく。決して我らの歌にあらざれば歌にあらずなどという狭い了見は少しも持たず。 しかし、個人の歌でも、名家の作でも、理屈っぽき思想、陳腐なる思考は、あくまで非難を試みるべし。ある人曰く、古来、歌と言い来たるは、死の作るところのごときものにあらず、されば死の作るところは一種特別のものなれば、歌とは言わずに、なんとか他の名を用いてはいかが、うんぬん。答えて曰く、面白きことを受けたまわるものかな。我らは歌という子を拝借してもよろしからんとの考えにて、歌と言い来たりたるも、それが足とならば、いかにも名付けたまわるべし。徘徊かなりと、狂かなりと、みそなりと、くそなりと、思うように名付けられて苦しからず。我らは名称などに関わらざるなり。されど言葉の遊びを主とする古今集の徘徊かと、趣味を重んずる我らの作とは、根底において同じからざるを忘れたまうな。10。なんだの誤解ぞ。なんだの誤解ぞ。我らの理屈とするところは前にしばしば言えり。今さら理屈と前途を一つにするとは呆れ返りたり、我らの美とするところは倫理的善悪に関わらず、故に美は善外の他にありても多く存在す。されど美にして善なるものなしというにあらず、善なるものは美にあらずというにあらず、何が故に善を排斥するというか、11。芭蕉、蕪村らが俳句を作るに、種子の俗語、漢語を用い、新材料を用いて自由に読みたりとて、祖は下等社会を看過せんとにもあらず、また自ら下等社会の人間なるがゆえに俳句を作るというにもあらず、俳句を作るは俳句の美を感じたるがゆえなり、俗語、漢語、新材料を用いるは、俗語、漢語、新材料の美を感じたるがゆえなり、下等社会と何らの関係もなきなり。12。子は大間違いなり、歌の歌うべきことは言うまでもなし。いにしえの歌を歌いしのみならず、今の歌も歌うなり、日本の歌を歌うのみならず、シナ、西洋、その他あらゆる国の歌は、皆歌うなり、歌うものなればこそ、五言、六言、七言など、それぞれの調子もあれ、歌わぬものならば、何しに時数、表則を合わすべき。しかるに、いにしえの歌は歌いて、今の歌は歌わずと思えるは間違いなり。ただし、歌う調子は、いにしえと今と異なるべし。同時代にいても、人によりて異なるべし。調子のことは、他日、小論すべし。13。すべて和歌、俳句、詩などが人を感動せしめることは、必ずしもその和歌などの良きがためにあらずして、相手、感動する人とその場合とによるものなり。すなわち、あるとき、ある人に限りて感動したる場合を除き、いつにても誰にても感動する歌を見るに、なお世は多くこれを仙白と認めざるを得ず、その例として 最多数の日本人を感動せしむる力ありと信ずる。四季島の大和心を人問わば、朝日に匂う山桜花の歌を見るに、世は郷もこの歌に感動せられざるをのみならず、なかなかに戦迫地烈なるを見る。全体の思考も平凡なれども、各この思考の平凡に聞こえるは、幾ばくかこの歌を見慣れ聞き慣れたるにも、よるべければそは論ぜず。よし、平凡なる思考なりとも、調子高く歌いなば、かえって高尚なる歌となるべきよ。この歌は、また無下につたなく連ねたるものにぞある。その大欠点は、人問わばの一句にあり、上に人問わばとあらば、下にと答えんと置かざるべからず。と答えんの語なければ、人問わばの語生きて聞かず、従いて嫌味を生ずるなり。されど、あまた多数の人が感動するは、この平凡にして分かりやすき思考と、この嫌味ある言葉、人問わばの働きとにあるべく、信長の作為もまたここにあるべし。信長の死守の返し加減と、天下多数の人の死守の返し加減と、あたかも一致して、この大喝采を白せり。大喝采的の策、必ずしもかあならざるなり。世もかつてこの歌に感じたる時代あり。されど数年間文学専攻の結果は、世の愚鈍をして、半歩一歩の進歩をなさしめたりと信ず。明治31年3月から5月。